星屋です。今日も幸せのきっかけ作りスト山下義弘さん。
はい。
よろしくお願いします。
はい。幸せのきっかけ作りスト。元の、肩書きに戻しました山下義弘です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
山下さん、どうしてちなみにこの、
はい、
幸せのきっかけ作りストに。
いや、実はですね、もともとコンサルタントっていう名前が好きじゃないと言いますか、なんかこううさんくさいっていう雰囲気を昔から自分なりに持ってたんですよ。
ははは。
で、たま、生実家の本書かせていただいたりとか、何かのところにいろいろコラムとか載させていただいてるときに、なんて書きましょうって言ったときにね、その幸せのきっかけ作る人って書いてくださいって言ったら、その出版関係の人が、はぁ？とか言われたのが、すごくショックで、どうしたらいいと思いますかって聞くと、やはり営業のコンサルタントでしょうっていうのがあったので、そっちにしてたんですけど、やっぱりもうね、年末を迎えて来年の方向けてっていうのもあったので、やはりこれで自分らしく行こうと、いう思いもあったので、こう戻させていただきました。
これはやっぱり自分らしいっていうのが。
なんとなく自分でね、好きなんですよ。こう、僕、きっかけを作るのがすごく好きなんで、で、作りストって創作するって書いて、作りストって読ませるんで、はい。そうなんです。余計うさんくさいかもしれませんけどね。
いや、で、ここのところは、こう、私はすごく山下さんらしいなーって、思うので、こう、その辺の話をね、この番組でも伝えていけたらなと思うんですけど。
ああ、いいですね。
実はちょっと、今回からね。
はい。
まあ今までも公開録音を聞いていただいた方は、ね。生で見ていただいた方はわかるように、あの時は時間がなかったんで、30秒の打ち合わせもないぐらい。
そうですね。
だったんですけど、なんかよりこう、山下さんっていう人とかね。あるいはこう、聞いてる、インタビュー役の私っていう人が、なんか、よりリアルにこう、出るような形にしたいなと思って。
あ、いいですね。
今回もだから、番組タイトル、そのものも、まず、テーマなしで。
あ、それでいいと思いますね。はい。
フリーで、今回からね。で、終わったら、はい、じゃあこれをテーマにしようみたいな感じで、フリーにしたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。
ええ、ごめんなさい。だって今、思ったんですけどね、秋田さんと僕が、本当に緻密な綿密な打ち合わせをしてね、ある程度こう、台本というか流れを書いてて、二人でそれじゃ始めようと思ったら、多分始めたら二人ともカミカミになると思いますよ。
山下さんも私もガチガチで。
そう。
かなりつまんなくなっちゃいますね。
そう、らしさが出ないというか。
出ないですね。
よそ行きの言葉になると思うんですよ。だから何もなく本当、打ち合わせなく、こういう形が僕は、皆さんにもなんか伝わっていいんじゃないかなと思いますね。はい。
いや、それでらしさっていうところでね。
はい。
今日山下さんにちょっとお聞きしたいなと思ってるのが。
らしさですね。はい。
11月20日に、私大阪で初めてセミナーやらせていただいたじゃないですか。
うん。面白かったですね。
いや、で、私もね。実は、基本的に人前で喋るのは好きじゃないんですけど。
はい。
一番楽しくなんか話してる私が、
はい、
話させていただいたんですよね。これって当然私のこうマインドとかもあるんでしょうけど、聞いてる方とのなんかこう、あそこで何が起きたのかなーっていうのがね、すごくあって、こうすごく楽しかったなーっていう、あれなんでなんのかなーっていうのがね、
はい、
ちょっと自分でもよく分かってないんですよね。
はいはいはい、はい、 そうよ。僕、客観的に見ててすごく、成功っていうかうまくいった原因は、
ええ、
よく見えてますよ。
山下さんは見えてる。
うん。だって、明田さん自分で言ったじゃないですか。あれ、前日か二日前かなんかに、本当はやろうと思ってることを全部捨てちゃいましたとか言ってた。
そうです。
だ今日のと一緒で、多分、捨ててんで何するのかなと思ったら、もう私自分の自己紹介しますとか言って。ね
え。
だから、本当に自分で自分を、こう皆さんに見ていただいてておかしいけど、なんかやったので、よかったんじゃないかなと思いますけどね。
自分を。
さらけ出して、はい。まさしく秋田式インタビューにもなっちゃってますけど、本当に自分が裸になったら相手も裸になるっていう形で、セミナーも全く同じだと思うんですよね。こちら側が自分の本音のところどんどん出していくと、聞いてる人たちも自分に照らし合わせて、わかるわかる、そうだそうだっていうのが反応になったと思うんですよね、僕は。
こちらが本音出してるから、
うん。
聞いてる人も自分に照らし合わせて、
うん。
たんですかね。
そう、もう僕確実にそうだと思いますね。
はは。
だって、秋田さん、僕はずっと、初めは緊張してたんで、こっちも緊張してて見てたんですけど、だんだん乗ってきてるの分かるんで、
はい。
それが一番の要因だったと思いますし、やっててなんか自分で全然飾ってもなく、自然体だったでしょ？
なぜ私セミナーね、
うん、
やるのが嫌かっていうと、
うん、
喋るのが苦手だから私、どもっちゃったりする。みたいなね。
そう
で、しかもその、うまく喋れないから、みたいな。で、ね、山下さんご存知のように、前々、始まる前からもう手は震えるわ、足は震えるわ。で、もう、見え見えじゃないですか、そういう緊張。
うん、うん。
それを人に見せるのが、
うん、
かっこ悪いと思ってたんですけど、途中ぐらいで私の印象を聞いたときに、
うん、ああ、そうそう。
秋田さんってホケーっとしてますよね、とかね。
そう。
容量悪いですよね。歯切れ悪いですよね、って言ってもらって、
はい。
その通りなんだっていうのを隠さずに、なんていうか、
うん。
緊張して喋るのも下手で要領も悪くて段取り悪くて、ほけーっとしたまんまが私なんですよ、みたいな。のが、すっとこう、なんか自分で、受け入れられたんで、
うん、
それがなんかね、感想を読んでも、
うん、
本当に黙る、どもるんですね、とかね。
うん。
緊張感が伝わって、親しみ感じました、みたいなのがあって。それがなんか、隠さなかったことがなんか、良かったのかなと思って。
うん。だって、秋田さんも、僕もそうやけど、僕っていうか、俺はもうそうなんけど、語り、を売ってる仕事でもないですし、講演家でもないので、逆に言うとそのまんまの方が秋田節っていうか秋田さんらしいじゃないですか。僕が知ってる秋田さんがもしね、滑舌よく、どもらずに、とかとかうーっていう言葉一切使わずに話したら、なんか気色悪いですもんね。ね、変な話。なんかあったのとか、あなたは、秋田さんの偽物でしょっていうふうに言いたくなりますもんね。
そこなんでしょうね。
そうだと思いますよ。
いや、ね、私の中でずっと悩んでることって、そういう自分は、かっこ悪いってずっと思ってたんですよね。
ほう。ええ。
でもこの間そういう自分を受け入れてもらった雰囲気がこう中でわかるじゃないですか。
そうですね。本当良かったですよね。
別に面白いことを言ってるわけじゃないんだけど、なんかこう一生懸命喋りの上手くない人が自分の失敗談をこう緊張しながら喋ってる姿をこう受け入れてもらったんで、
うん、
それがね、すごくね、喋ってて嬉しかったんですよね。
ああ、いいと思いますね。うん。だって、それにあと僕は思うんですけど、その秋田さんにね、 流暢に喋って、で、すごく話し方がうまいとか、そういうのを求めてる人がいたら帰ってもらった方がいいと思うんですよ。
そうなんですよね。
だって会わない人は来ないし、そういう秋田さんを見に来てくださってる人だけでいいと思いません？
いや、それはね、そこに、それがいいと言っていただける方だけでいいですよね。
そうそう、あ、もう、その息その息。僕もだから、決めたんですよ、ある人って、ね。僕も自分でね、すごい格好つけてて、この体型、この顔ながら、もうちょっと二の線を狙おうとか、かっこよく言うとか、東京弁でとかいろいろ思ってたんですけど、ある日やめたんですよ。似合ってもないし、うん、何かっていうと、あまりの緊張でも、すみません、もうギトギトの神戸弁で喋らせてくださいって、言った瞬間、その、喋らせてくださいっていうので、ブワーッと会場が受けたんですよ。
ははは。
で、関西人ってね、どんな人間でも受けられると調子に乗るっていう悪い癖があって、それからです、もう本当、今から10年ぐらい前なんですけど、僕一切、トレーニングとか何も受けたこともないし、喋り方教室に行かなくちゃいけないなって自分で思うぐらい下手くそだったんですけど、バカボンのパパが、天から降ってきたんですよ、スーって。
あ、バカボンのパパが。
そう、今もだから想像してほしいんですけど、目の前に、秋田さんの目の前にバカボンのパパがいて、秋田さんとか僕に指さしてこう言ったんですよ。それでいいのだ、って。本当それで本当に降りてきてそんなこと言われたような感じがして、
は
あ
は
あ、で、その日、初めてですよ、やってて、帰り側に、みんなが僕のところに来て、握手を求めてくれたんですよ。よかったよ、面白かったですよ、楽しかったですよ、とか言われて、は
あ、
で、この方が人に喜んでもらえるなと思った瞬間、秋田さんがご存知のように、ああいう、今のスター色に、もう、なったんですよ。だって、秋田さんは、まだ、真面目ですごく、こう、誠実さを伝わってくるんですけど、もっと、カチカチの、難しい話を、カチカチの、緊張した人がやったら、みんな、肩凝るから寝ちゃうと思うんですよね。
肩凝りますよね。
ねえ。で、ペースで、秋田さんがやってて、後ろから見てても思ったんです、誰一人寝てないし、秋田歳やワールドになっちゃったじゃないですか、あれね。ふーんと。ほのぼのーという感じで。それが僕はやっぱりいいと思う。つくづく感じましたね。
いや、ありがとうございます。山下さん。
いいえ。
始まる前に、山下さんかなりこれやばいなって、山下さん自身が緊張してんのが分かって。
いや、秋田さんが緊張してたから、伝染してたんですよ。はい。
でも、山下さんはその、10年前にその、こう、決めたっていうのは、その時、何があったんですか、山下さんに。
いや、だから、僕が初めて講師でデビューしたときに、やったんが、場所っていうか、集まってきた方っていうのは、建築業界の、その全国の集まりの時で話してくださいって言われて、デビューの時にいきなり100人ぐらいの目の前で話をし始めたんですよ。
あ、100人も？
そうそう、もう緊張してるし、慣れない標準語で喋ってるから、自分でも何言ってるかだんだんわからなくなって、うん。でもカッチカチになってんで、僕の場合はもう絶対休憩入れるっていうのは思ってたので、休憩中にももむちゃくちゃ喉がカラカラになるし、嫌になったんで、もう後半からはもう、さっき言ったこと、パーンって言っちゃったんですよ。そしたら、急に変わったんで、俺はやっぱり、普段からね、偉そうに自分そのままで行ったらいいんですよ、なんて、言ってましたけど、やってねえじゃんと思って。で、もうそれからですね、もう無理もせず。で、いろんな人と会って、特に刺激受けたんが、自分に、たくさんの人に、認めてもらったり、好きになってもらうことは不可能なんだからってよく言うじゃないですか。それが自分の中でふっと腑に落ちた瞬間はそれだったんですよね。本当、笑い話の何度もなく、もうバカボンのパパ、いつもその時使わせてもらうんですけど、バカボンのパパってやっぱり素晴らしいと思いますよ。
素晴らしい。
うん。それで、これでいいのだ、ですもん、本当に。
うん。あれですかね、やっぱり、極度に緊張してて、それがきつかったんですかね。
きつかったですし、そういうのって相手にも伝わりますからね。
ええ。
だからもう、これ聞いてる皆さんにね、今日僕、今、 秋田さんが聞いてて、あ、これぜひ伝えたいなと思うのは、うまくいってなかったり、なんかすごく嫌なことが続いてる時って、よく何が原因かなって考えるけど、それって今思ったら自分らしくない行動をあちこちでしてるのが原因がある時ってあるんで、
はいはいはい。
うん、やはり日々自分らしくっていうのを考えながら、
うん、
幸せに一歩でも二歩でも近づくように、生きていったらいいんじゃないかなっていうのを今日聞いてつくづく思いましたよね。
なるほど。
あ、だって自分演じたってしょうがないしね。俺も秋田さんはあの、二枚目路線とか絶対向いたから。
それであれなんですね。うん、山下さんは、こう、元に戻って幸せのこう、うん、きっかけ作り人に。
そうそうそうそう。
なってると。
ああ、それもそうそう。一つの要因ですよね。
というところがあるんですかね。
ええー、そうです、そうです。
いや、あの、と、お時間もよろしそうなので。
あ、ちょうど時間となりました。はいはいはい。
いや、今日なんかあの、段取りなしに行きましたけど、なんか、はい、いい感じで終わられましたね。
うん、いい、すごくいいですね。はい。うん。これは素晴らしいですね。
まあ、何の話をするかは、まだ
何にも考えてないですけど、
こんな感じで、
はい、
言いたいと思いますので、
え、どんどんいきましょう。はい。
で、あの、例の、
は私の方がです。
お挨拶、はい。
はい、わかりました。
はい。
それでは皆さん、次回も、お楽しみ。